僕は11月の23日土曜日なんですけれども、このお隣の小野市の小野商店街に行っておりました。小野商店街長いんですよ、ね、南北に長いですけど、実に800メートルあるんですね。この800メートルある商店街を舞台にイベントを行うと、ロングマチコンと題してイベントが開催されました。このイベントの企画者はどなたなのかと言いますと、小野高校ビジネス探究科1年生です。1年生の皆さんが行われたということでね、実際にどんなイベントなのかということも含めましてお話をね伺っておりますんで、お聞きいただければなというふうに思います。まずはね、あのリーダーの方から順番にね、いろいろとお話を聞いてますんでね、ぜひとも最後までねお聞きください。
小野高校ビジネス探究科の、茶木博人と申します。
はい、イベント名がマチコンということでした。
はい、
マチコンやね。
はい、はい、
でこのマチコンに込めた思いとかいうというのがあったら教えてほしいです。
はい、まあ、マチというのはまあ商店街をイメージしていただいて、うん、その、まあ、合コンというものがあると思うんですけど、それをマチで使う、うん、マチコンというものをまあご想像していただけたらと思うんですけど、はい、まあ、元々2つの班があって、うん、イベントをしようっていう班、商店街でイベントをしようという班と、ちょっとマッチングアプリの、うん、アナログ版をしようというのがあって2つ合体しました、
うんうん、
でそれを通じてちょっとイベントをしようということで、はい、計画をしました。
はい、出展されてるのがね、ここは神社ですかね。
そうです、
はい、その神社の境内を使ってされてます。で、大体どこどこが集まってるのかな。
お菓子の、はい、お菓子の君のりさんと、うん、千葉さんという農家の方が、はいはい、いらっしゃってて、
はい、
で、あとは自分たち、はい、ビジネス探究科の1年の、はい、キーホルダー作りのところと、うん、はい、キッチンカーでクレープの販売とかを。
キッチンカー、キッチンカーでね、はい、あのキッチンカーをこうお借りした。
あ、そうです、マルクパージュさんから。
はいはいはいはい、でそこがこも貸してあげようと、うぜひやろうと、はい、言ってくれたっていうことやね。
はい、
はい、で、まあ、高校生がやってるってことか。
はい、
はあ、なるほど。この商店街の、どこかに他の生徒さんおられるんですか。
そうですね、あのマルクパージュさんが、うん、経営されてるというか、はいはい、あのベースを使って、はい、その、まあ、合コンの部分というか、うんうん、ちょっと友達を作りたいというか、そういう目的を、持ったものを作ろうと思ってまして、うん、そこで受付をしたりとか、はい、いろいろ考えてます。はい、
ところでなんですが、どうしてこのビジネス探究科を選んだのか、その話を聞かせてもらえますか。
はい、私が、中学時代、野球部に所属していたんですけど、うん、顧問の先生が3年生になった時に突然、先生を辞めると言い出して、で、まあ、びっくりするじゃないですか、
はいはい、
でもその後訳を聞いてみたら、うん、自分でちょっと会社を立ち上げるんだということで、はいはい、そこから経営に、興味が湧いてきて、
はいはい、
僕も学んでみたいなということで、うん、ビジネス探究科を目指しました。
どうですか、ここ入ってみて。
入ってみてやっぱり、まあ、今回もそのイベントをするということで、うん、難しいことがあったりとか、うん、でもやっぱり周りも僕と同じようにその経営がしたいとか、うん、あの強い意志というか、うん、そういうのを持って入学してきているので、うん、心強いメンバーがいたり、あの任せれたりするので、はい、とても気が楽です。
はいはい、では最後に受験生に向けて一言メッセージをお願いします。
はい、改めまして小野高校ビジネス探究科の茶木博人です。やっぱり僕は、まあ、僕たちはビジタンと呼んでるんですけど、ビジタンはやっぱりその経営のいろはというか、まあ、簿記とか、パソコンとかそういうものを、先生たちが親身になって教えてくれます。でそれを通じて僕らもいろんなスキルを身につけていって、最終的には、課題研究という大きな壁に、立ち向かうことになります。その壁に向かって、いろんなことを、頼れる仲間と一緒にやっていくので、とても魅力のある学校だと思ってます。ぜひ来てください。
このイベントをサポートしている企業の方にお話を伺いました。
あ、株式会社マルクパージュと言います。
お名前をお聞かせください。
川端博之と言います。
でマルクパージュさんは、こちらのこの商店街で、
はい、
何かこうお店とかされてるんですかね。
あ、そうですね、 その商店街の中の活性事業の一つとして、コミュニティレンタルスペースベースという名前で、はい、まあ、地域の人たちが増えられる場所を、まあ、あのシェアスペースとしてレンタルをさせていただいてます。
はいはいはい、
はい、
こちらの今日のイベントでもそのベースは
そうですね、はいはい、一つの拠点としてここを中心に、近隣の施設を活用して、はい、学生さんたち主体でいろいろなものを販売したりというようなイベントを進めています。
はい、これまでもずっとこうこの子とはあの、連携されてるっていうことですか。
そうですね、最初の関わりはもう8年ぐらい前にはなるんですけれども、はい、当社があのいろいろ輸入食品なんかの販売をしておりましたので、はい、まあ、そういった輸入品を、こう地方の方にも広げていくっていうところで、あの最初はあの商業家さんと、うん、あのつながっていくところがスタートでした。
はいはい、
8年もお付き合いされているということですが、今年の1年生はいかがですか。
どの世代の子たちもいろんな個性があって、あのいろいろアイデアがやっぱりさすが高校生だなっていうような、まあ、ちょっと大人ではなかなか出しにくいようなアイデアとかもたくさんいただけてるので、あの逆にいい刺激になっています。
はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、お疲れ様です。はい、クレープ屋さんにやってきました。どうしてクレープをやろうと思ったの。
ポテトとかフランクフルトとかそういう、簡単にできるものではなくて、高校生が一から手作りしたというあのそういうものを売りたかったので、少し手の込んだクレープにしました。
なるほど、ありがとう。頑張ってください。
ありがとうございます。
秋田達也と申します。
はい、秋田君はあの今日はどんなことを担当されてるんですか。
今日は町コン班でソロ版のキーホルダー作りを担当しています。
はいはい、
接客のような担当をしてみたいとあのそこを思っていたので、まあ、このソロ版のキーホルダーの接客をしようと思いました。
やってみてどう。
やっぱり子供への担当、うん、あの 対応などがちょっとやっぱりどう対応したらいいのかっていうのがちょっと、はい、人への対応がちょっと難しいですね。
はい、すみません。
3年生もブースを出していましたので、お話を伺います。
小野高等学校3年の岩崎結子です。
と同じく小野高校3年の芦谷優奈です。
はい、今日はどんなことをされてるんですか。
とドライフルーツの、ヘアトレードのドライフルーツを販売しています。
はい、ヘアトレードというのは一体どういうものなんでしょうか。
と海外の、賃金の低い方とかの賃金不当な労働をさせられている方々の商品を日本でも公平な価格で売るという取り組みです。
この何商品今並んでいるものなんですけれども、
はい、
これはどちらからあの取り寄せたものなんですか。国でいうと
ケニア。あ、お茶はケニアのものになります。
こっちはこれは何。
あ、なんだっけ、まだまだガスマダガスカル。
マダガスカル。
カルのものです。
ドライフルーツ。
はい。
ドライフルーツはマダガスカルで、
お茶が
ケニア。
はい。
はい。ということは、この仕入れとかいうということは、お二人もされたんですか。
はい。仕入れは、はい、会社に、うん、その販売してる会社と連携して仕入れしました。うんう
ん、まずそこからびっくりやね。すごいな。はい、あのお二人、まあ、今後ねあのどんな進路を進みたいなとかっていうのがあったら最後に教えてほしいんですけれども。
私は今後将来は小学校の先生になりたいと考えています。
小学校の先生。
はい。
でどうして小学校なの。
と、まあ、まず子供が好きっていうのと、うん、私がこのビジネスでやったことをもっといろんな人とか子供たちにももっと興味を持ってもらいたいなと思ってます。
ケニアとかマダガスカルに行ってそのそちらの方での学校の先生とかっていうのはないの。
いや、なんか、うん、その大学も、うん、なんかアメリカの分校にあるところの大学を選んで、うん、そういうところで実際に学んで、うん、将来はなんか外国人の子供が増えてるので、うん、そういう子たちの手助けになれるような先生になりたいと思ってます。
すごい。め
っちゃいいこと言うやん。
すごい。
見てよ。私は将来テレビ業界に関わる仕事に就きたいと思っています。
うん、はい、テレビ業界というとどっち方面ですか。
と でも今考えてるのは、うん、テレビのドラマとか、うん、もう制作会社に入りたいなって思っていて、うん、とやっぱり今こうやって自分たちの手でまだ未熟な状態ではあるけど、うん、自分たちで経営とか販売とかしていく中で、うん、なんかそういう、まあ、高校生の取り組みもそうだし、うん、今こうやってフェアトレードとかをして、うん、さっきもおっしゃられてたけど海外の子どもたちの情報とかもなんかそういう自分がテレビ業界の仕事に就くことができたら伝えていけるようなそんな立場役割を果たせたら嬉しいなと思います。
なるほど。
では受験生に向けて一言メッセージをお願いします。
ビジネス探究科では、高校生の間から外部との関わりがたくさんできるので、あとここでしかできない学びがあるので、ぜひビジネス探究科に来てください。
ビジネス探究科はクラス単位とかだけじゃなくて学年とか学科を通してすごい大人数で動いてこういうイベントとかを行うことが多いのでコミュニケーション能力の向上が図れたりだとか、やっぱりその外部の人とも多くの関わりを持てるし、いろんな社会情報を知るきっかけにもなると思うので、ぜひすごい楽しいので来てほしいです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビジネス探究科について柴田先生にお話を伺いました。
はい、いわゆる昔でいう商業科の専門学科になるんですけれども、まあ、時代に合わせて呼び方はビジネス探究科と、小野高校にはこのビジネス探究科になる前に商業科と国際経済科という2つの学科がありました、はい、いわゆる地域に根ざしたそういうビジネス活動と、うん、で、まあ、国際経済科ですのでもっとグローバルなところに踏み込んだ、まあ、経済活動をということで2つの学科に分かれておったのが、はい、今ビジネス探究科という形で1つにまとまってで、うん、で最初1年生はいわゆる簿記、うん、それから情報、うん、あといわゆるビジネス基礎、ビジネスのいわゆる流れについてを、うん、はい、まず最初全員が勉強した後、はい、で2年生になってからそれぞれのいわゆるビジネスの方向性を考えて、でいわゆる、まあ、マネジメント系、いわゆる商品を取り扱って、でいわゆる自分で、うん、商売をしていくようなこと、うん、経営をしていくようなことも考えるような、そういったマーケティングとか、うん、マネジメントに関するような学科、うん、それから、グローバルな展開を考えていくような、まあ、学科じゃない類型ですね、うん、で今まではマネジメントとコミュニティデザインは分けてたんですけれども、はいはい、この新しい、新入生からは、うん、いわゆる情報の、うん、分析なんかの方も、うん、取り入れていきたいなという形で、はい、それぞれのいわゆる特性、うん、面白み、はいはい、まあ、考え合わせながら1年生の間に考えてもらって、うん、2年生3年生はその方向へ学びを深めましょうという形になってます。
今回この1年生がね、イベントを運営されてるということでお聞きしたんですけれども、これ毎年こう1年生がこういう形で取り組んでるんですか？
昨年からですね、地域の企業さんと事業所さんと、はい、まあ、連携を取りまして、まあ、そのお手伝い、どんな風にしたらうまくお客様楽しんでいただけるのかなというようなことを考えて、1年生の終わりに実際に自分たちが企画した内容を実践していくようなこと、昨年から始まってます。
この1年生の段階で、まあ、先ほど先生がねおっしゃられたその類型に進んでいくにあたって、このイベントを通じていろいろと学んでもらおうという、そういうことなんですか？
まあ、それも一つの大きな経験ですね、もありますし、あと実際に、資格検定、いわゆる簿記とか情報とか、さまざまな検定も通じていわゆる知識、のレベルで自分がどんな方向がすごく得意だな、やりたいな、そんなこともイベントだけじゃなくて考えてもらってるんじゃないかなと思いますけども、
なかなかその この地域に入ってイベントを行うって難しいんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりどうですか。
あ、実際に、うん、あの人と関わるのが得意じゃない子もいますけども、うん、逆にそういう企画がすごく合う、うんうん、やっぱりあのそういうことを人と関わって普段やれないことをやりたいなということを楽しみにする子もおりますので、はいはいはい、そういう意味で言うとそれも適材適所、はい、うん、自分の個性ってどういうところなのか、はい、うん、人とのそういう対話が向いてるのか、はい、それとも何か絵を描いたりデザインしたり準備したり、うんうん、そういった中で自分の役割を果たす方が向いてるのか、うん、イベントはやっぱりあの少人数では行えないの で、うん、協力しないとうまく進みませんし、うん、知恵を出し合わないと楽しんでいただけませんしね、うんうん、いろんなタイプの、まあ、生徒がそれぞれ楽しんでやってれてるかなと思いますけども、
うん、最後に柴田先生から受験生に向けてメッセージをいただきました、
できるならばあの普通科でいわゆる普通科目の勉強、これも大事なことなんですけども、それでもやっぱり自分自身のこれからの将来、どんな風にして大変だけど楽しんで生きていこうかなっていうのを考えていく上では、ビジネス探求科でそういう自分探しの冒険、大人になるためのいろんなステージクリアして楽しんで力つけてというのも非常に面白い学校生活になるかなと思いますので、ぜひあの候補の一つに入れていただけたらありがたいです。
はい、終わりました。お忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。